こんばんは。イエス様にあって集められていることを感謝します。今日はご一緒にペテロの手紙第2、1章の5節から9節までをお読みしましょう。ペテロの手紙第2、1章5節から9節です。はい、ご一緒に読んでいきましょう。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。お祈りします。天のお父様、こんばん。新しく私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉が開けると光を放って、無学なものに悟りを与えてくださいます。あなたの御言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭くて、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して、私たちの心の思いと志とを見分けてくださいます。あなたの御言葉は真理です。真理によって私たちを性別してください。どうかあなたの御心を知らせてくださいますように。イエス様、あなたの憐れみの中で、私たちがあなたの命によってますますこれからあなたに向かって進むことができますように。どうぞ本当に至らないものをお助けくださって、あなたの御言葉をみんなで受け取ることができますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。キリスト教会、私たちクリスチャンはイエス様とつながるものです。イエス様とつながるものがキリスト者で、イエス様とつながることは信仰によってつながりますけれども、信仰は私たちの知的な活動ではありません。そうではなく、私たちが心からイエス様と呼んで生きておられるイエス様との関係の中に入っていくことです。そして関係なので、これは一度入ったらあとは自動的にっていうことではなく、いつも求め続けていくべきものです。人間関係もそうです。一度知り合ってさようならでは全然遠のいてしまいますが、何度も時間をかけながら、自分の思いを伝えながら、私たちはいろんな人とのつながりの中で生かされてきたはずです。人によってたくさんの人とつながっている人もいれば、わずかな人とつながっている人もいるでしょう。数ではありません。いつも質です。そして質を追い求めていくとき、私たちはそんなにたくさんの数の人といっぺんにつながることができないことははっきり分かっていきます。あまりつながりが深くない人はどうでもいいのではありません。そういう人たちもまた何かを自分に提供してくれます。同じように自分もいつも誰かに何かを提供しています。それは必ずしも良いことばかりとは限らないのが残念なところです。しかし私たちはお互いに手を取り合って生きていくので、聖書はいつもあなた方と言って一人の人間ではなくて全体に語りかけてくれています。新約聖書はキリスト者の集まり、教会に語りかけられている本です。 その中でほんの数箇所しかあなたと言っているところはありません。ほとんどがあなた方なんです。私たちはみんなとつながっているのです。まあ随分前ですけど、赤信号みんなで渡れば怖くないってのは、あれ誰ですか、あれはたけしですか、だからね、たけし軍団の言葉だと思いますけども、まあよく言ったもんだと思います。悪いことだってみんなでやればへいちゃらさみたいなとんでもないことになりますけれども、悪いことでもそうなんですから、良いことはもっとそうです。そのイエス様とのつながりの中で、私たちがイエス様をもっともっと知っていくことがキリスト者の人生です。キリスト者の命です。イエス様を知れば知るほど私たちは恵みと平安が増し加わっていくんです。皆さんの反応はもう全く静かなのでよく分かりませんけれども、でも本当に私たちが生き生きと生きていきたい、充実した人生を生きていきたいと思ったら、イエス様を知ることを熱心に求めることなんです。そうすれば恵みと平安がどんどん増し加わっていくんです。恵みと平安というのはなんかこう限度がないみたいですね。ここまでいったらもう打ち止めみたいな、その素晴らしい神様の無尽蔵の富、限りのない恵みと平安が私たちのうちに豊かにされたらどうなるでしょう。どうなるでしょう、はい、希望に満ちた、ね、辛いことなんてへいちゃらさですよね。どんな時にも喜びを味わうことができる。皆さん、楽しい時に笑うのは当たり前なんです。中には楽しくなくても笑う人がいますけど、でも私たち人間にとって多くの人が問題だというのは、自分がなかなかクリアできないような状況にこうぶつかることを言いますよね。そうすると問題だと言います。で、問題になった時にほとんどの人はこう下を向きますね。悩みます。つまり喜びがなくなる、安心もなくなる、問題が大きいと眠れなくなる人間ですよ。イエス様を知れば知るほど恵みと平安が増し加わってくる、豊かになってくるっていうことは、問題の中にあっても平安があるってことです。恵みが働いているってことです。だから問題の中でも押しつぶされることはない。だいたい人間はそういうふうに生きていきたいと思ってるんじゃないですか。で、私もまだそこまで十分たどり着いたわけではないですけれども、私は暗かったですよ皆さん。信じられないでしょうかね。もう高校生の頃めちゃくちゃ暗かったですよ。いつも黒着てましたしね。学生服が黒だっていうだけではなくて、下も黒着てました。髪の毛も黒黒としてましたけど、いつも暗い考え、いつも最悪の状況は何だろうと思っていましたから、本当に暗かったです。そうなるとね、何一つよく見えないんです。必ずケチつけることができるんです。で、皆さんは知らないでしょうけどね、そんな世界は。誰か知ってるって言ってよ、ねね、でもイエス様の恵みは人間を変えてくれます。別に気づかないうちに変えてくれるので大丈夫です。今日の聖書の箇所で、私たちはそういうわけだから、神様が恵みと平安を増し加えてくださる、そして神様はご自分の素晴らしさによって私たちにそういう祝福を与えてくださる方なのだから、そういうわけだから、こういうわけですからと言ってるわけです。 キリスト者であることは、何にもしなくても良いことばかりが起こるなんてことは絶対にありません。何にもしなくても問題はやってきます。でもキリスト者であるということは、どんなに大変な状況の中にあっても、それに押しつぶされたり、それに流されたりすることなく、ひたすらイエス様と共に天のお父さんに向かって、永遠の希望に向かって必ず前に進むことができるということです。そして今日の聖書の箇所では、そういうわけなのだから、あらゆる努力をしなさいと言っています。あらゆる努力をしなさい。私は以前はですね、暗かった頃は努力をしなさいって言われるだけでやる気がなくなったんです。まあ、言い訳をすると、魂が疲れていたんですね。魂が疲れていると、努力しなさいって言われると辛いんですよ。できないと思っちゃうんです。本当はできるのに。聖書はあらゆる努力をしなさいと言います。全部の努力をいっぺんにしなさいって言ってんじゃないんです。できる限りの努力を一つ一つ重ねていきなさい。ここでのキーワードね、重ねることなんです。重ねていくことなんです。ミルフィーユっていうお菓子知ってますか？はい。美味しいですよね。ミルフィーユって千枚重ねって意味なんですよね。大げさですね。千枚なんか重なってないですけども、何層にも重ねるっていう。人生は重なりながら厚みを増し、深みを増していくものです。だから私たちの考え方が浅いのは困ります。人生の豊かさにたどり着くことができません。あらゆる努力をして加えなさいというのが今日の御言葉です。これはコーラスタイ、クワイヤーの用語なんですって。つまり一人の声で十分なんだけど、もう一人の声、さらにもう一人の声と加えていくと、ものすごい広がり、パワー、深みが出てくるっていうことなんですね。私たちの信仰の歩みは、信仰さえあればいい、天国に行きさえすればいいというものではないんだということです。私たちはいつも成長することができるので、成長しなさいって神様が言われるんです。でも成長するのは自分が頑張って成長するんじゃないんです。努力、ここで言われている努力を重ねていくと、神様が成長を与えてくださるんです。そうす、ローマ人の手紙に書いてあるんです、ね、私は上、パウロは上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神です。神様が成長を与えてくださる。でも私たちは植えなければなりません。水を与えなければなりません。それは私たちのするところです。それが私たちの努力です。信仰があるだけではダメなの。信仰がなければ神様に喜ばれることはできません。しかし信仰があったら、その上に加えていくもの、重ねていくものがある、つながっていくものがある。それを今日の御言葉は教えてくれています。信仰には何を加えるのか、徳だというのです。先週も徳ということを見ました。価値があるもの、もともとの言葉の意味は卓越している、優れて高い、あるいは強さがあるという意味なんですって。もともとの言葉、それを自分の信仰に加えなさいと聖書は言います。優れたものを求めていきなさい。自分が優れた人になるように求めなさい。それも神様の助けがなければできませんが、神様は教えてくださいます。この徳というのには、普通に生きているということではなくて、もっと高いレベルを生きるということですから、その上でもっと強いレベルを生きることなんですね。 それは自分が頑張ることではありませんが、筋トレだってそうです。筋トレをすると筋肉がついていきます。だんだんとついていきますよね。ある時東京の牧師先生に会いました。次に会った時めちゃくちゃ筋肉マンだったんですよ。いや先生なんか筋トレやってますかと、そう言われるのはあんまり面白くなかった。で私の顔見ながら、ええ、聖書を毎日持ち上げていますって言ってました。そんなんで筋肉グリムになったらね、私だってなってるはずですよ。ちゃんと筋トレやってたんで、やってる、今でもやってるんですけど、その先生はね、はい、筋トレをするのは自分です。筋肉をつけるのは自分ではありません。それは神様の働きです。体を作ってくださったのは神様ですから、その上に自分が筋肉を作るんじゃないんです。トレーニングをすることで筋肉がついてくれるんですよ。でもトレーニングをしないと私みたいに筋肉はつかないんです。信仰の訓練、私たちは頑張れば自分が偉い人間になるのではありません。努力をしていくなら神様がそこに至らせてくださる。私たちを高めてくださる、強くしてくださる。その徳を加えなさい。普通に人からあなたっていい人ねって言われて終わってはいけないということです。私たちは神様にふさわしく優れたものを求めていく。徳には知識を加えなさい。たくさん勉強しなさいとか大学でとかっていうことではなく、何よりも神様のお考えを知る、神様を知るということです。神様のお心を知る、その知識を加えていくことが実は本当の知恵です。神様を知ることが知恵なのです。私もそれを願って求めています。もっと神様を知るために集まります。聖書を読みます。お互いの祈りに耳を傾けます。賛美の歌も歌います。思い巡らします。神様を思い巡らし、自然を見ながら神様を思い、そのようにすることで知識が加わっていきます。私はものを知ることが好きです。好奇心が旺盛です。しかしそういうこと放っておくと、どうでもいいことをたくさん情報として集めてしまうんです。でもそうではなくて、本当に知らなければいけないことは神様のお考えです。神様のお心です。それが聖書に表されている。だから聖書を本当に求めながら、思い巡らしながら読んでいく人は必ず知恵があります。私もそういう方々に会ってきました。必ずしもそういう人は学歴が高いわけではありませんが、どんな学歴の人にもかなわない知恵があります。そういう人に私はなりたいと思ってきました。人間的な知識は人を高ぶらせると聖書が言っています。人を高ぶらせる知識は下から来るものです。下っていうのはどこか、ね、どうやら悪魔のようです。上から来る知識は第一に謙遜なんですよね。神様を知ることは私たちが謙遜になっていく道です。そしてそういう知識が与えられると、そこに自制を加えると聖書が言います。この御言葉は私はあんまりお話したくないですね。どれも自分に足りないことばっかりですから。自分をコントロールする、本当に戦ってきました。自分はなかなか自分をコントロールできない。抑えるっていうことはある程度できるかもしれません。でもコントロールするっていうのは動かすってことなんですよね。抑えるんじゃなくて、 例えば自分の怒り、怒りを抑えると青筋が立ちますよね。まあ、まあ、青筋が出るか別にしても、表情に出ます。それはコントロールではなくて抑圧なんですね。でも自制というのは自分で制御する、うまくコントロールして、そこには私にはどうしてもイエス様が必要です。イエス様助けてください。この怒りの心をお許しください。あなたのお名前を呼んで呼び続けますと言っていくときに、イエス様が不思議な平安を与えてくださるんです。すぐにじゃないです、ちょっと時間がかかります。イエス様は平和の王様ですから、イエス様の皆を呼ぶ者は平和をもらえるんです。私にとってはここに書いてあることすべてイエス様なしにはできないことです。私を強くしてくださるイエス様によってどんなことでもすることができる、これもイエス様によってすることができます。自分をコントロールすること、皆さん黙って聞いてますから全然皆さんの苦しみとか戦い分かりませんけども、おそらく戦ってきたはずです。私は大食いをコントロールできませんでした。とにかく食べても食べてもお腹が空く。もう東京で聖書学校で進学校に行った時に有名になりました。森君は大食いだ、宣教師の間でも知られていたのに気がつきませんでした。で、自分の大食いにほとほと嫌になって、もう今日から食べることを控える、一大決心をしました。その日、私は4人組のカルテット、歌う4人組の一人だったんですけど、この4人組が宣教師たちの子供たちが住む寮ができたっていうので、4人組来て歌ってくれって言われて行ったんですよ。そしたらすごい食事が出たんです。持ち寄り会食、私は意志が強いですからね、なんて強くないんですよ、で、今日こそは少ししか食べないって心に決めてましたから、はい、じゃあ 歌い手のボーイズ先に取りなさいってちょこちょこお皿に3つか4つほんの少し持って帰ろうとした途端に、宣教師の奥さんが本当にキャーって叫んだ。みんながびっくりしたんですよ。で、私、モリソン、are you sick? あんた病気なのって言われて、もっと食べなさい。それも、もうこっぱずかしいやらね。もう顔が火のように赤くなりました。それ以来、大食いは続いております。今でも。食べることすらコントロールが難しいのは私だけではないでしょう。ねえ。自制。イエス様につながって信仰が成長する道は、自分をコントロールすることが必要なのです。その上に忍耐を加えなさい。忍耐。何をされても全然わからないっていう人は忍耐してんじゃないんです。わかんないだけなんです。こんなこと、こんなつらいことと思う人が忍耐を必要としています。こんなこと私は耐えられませんという時に、それを耐えていくのが忍耐です。イエス様は忍耐の人です。そしてイエス様は私たちに忍耐を教えてくれ、忍耐することを助けてくれます。この忍耐という言葉、日本人は我慢するというふうに受け止めないでしょうか。我慢と忍耐とは違います。さっきも言いましたけど、 我慢は抑えつけることです。表現しないように、爆発させないように抑えつけることです。抑えつけても解決にはなりません。聖書が言う忍耐はそれを飲み込んでしまうことです。自分の栄養にしてしまうことです。聖書はそのように忍耐しなければいけない状況をイエス様によって飲み込んでしまう。これは私が我慢して抑えつけるんじゃなくて自分の一部に取り入れてしまう。人が自分をいじめるとき、忍耐をするというのはどういうことでしょうか。我慢ではなくていじめを忍耐するというのはどういうことでしょうか。どうしたらいいと思いますか。皆さんのアイデアをお聞かせください。今日も YouTube で夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。は？許す。他には？まあ、許すことが簡単だったら世の中問題ないですよね。本当に許しがあったら戦争なんかありえませんから、犯罪も起こりません。仲直りがいつも起こっていきますから、平和そのものです。人間の問題は許せないことです。はい、誰かがいじめるときに忍耐する。許せたら問題ないですね。難しいですね。でもこんなもんかなってある人ありますか。はい、上の人に相談する。なるほど、それも一つの手ですね。はい、忍耐することではないですね。それはね、上の人に相談するのはいいことですよ。でも忍耐するっていうのは聖書の中にちらっと主があなた方を忍耐してくださったようにと書いてあります。神様は私たちを忍耐してくださってるんですね。私もこれが答えですと断定的に言うことはできませんが、おそらく聖書が言う忍耐、飲み込んでしまうということは、この人がこんなことを私にするのはまず第一私の問題ではない、その人の問題なんだと思うことです。第2番目、その人がそんなことをするのはその人がどこかで傷ついているからに違いないと悟ることです。そして3番目に、だから私はその人の怒りも問題も受け入れないと決心することがあると思います。いいですか。第一、このいじめは私の問題ではない。第二、この人は傷ついてるんだ。第三、私はその問題を自分では受け取らない。でもその人を受け入れよう。そうすると私たちの心は平安になっていくはずです。平安が来たら忍耐が起こっています。その忍耐にさらに加えるものがあると聖書が言います。それは経験です。経験はエクスペリエンス、体験ではなくて神様を恐れることです。人を受け入れてそれを飲み込んでいく、その上に神様を恐れることを加えていく。神様が全てのことを支配しておられるのだから、その上に兄弟愛を加えなさいと言います。お互いを愛の中で受け入れていく、つまりお互いが大切な存在であることを自分の心の中でしっかりと受け止めていく。先日ちょっとその障害を持っている人の話になりました。昔50年前の日本は障害を持っている人を片輪と呼びました。 あるご家族のことが話されました。私も覚えています。子供の頃、お前が悪いことをするとあんな人になるぞ、片輪になるぞと言われたのをどこかで聞いたことがあります。これは恐ろしいことです。人間をそのように見る。障害があるので何か人間ではない化け物であるかのように思うというのは日本だけではなくいろんなところに存在してきました。それがひどい形をとって有名なのがホロコーストです。ナチスドイツがユダヤ人をこいつらが問題なんだと言って殺してしまい、民族浄化、民族の血をきれいにするためにユダヤ人を殺すなんてとんでもないことをやりました。これは経験、神様を恐れることの真逆です。神様を恐れることは全てのことの、そして全ての命の尊さを尊重することであり、そして神様がおられるので私は神様の前に本当に小さな存在だということを忘れないで生きることです。どんな時にも神様がおられるということを覚えていくことだと信じます。その上に兄弟愛というのは本当にお互いが大切な存在だということを忘れないことですよね。どんな状況の中にあっても大切なんです。障害を持っている人も大切な存在なんです。私はゴールデンハープに関わらせていただいてきましたけれども、ゴールデンハープで一つ大きな悩みがあります。それはゴールデンハープの悩みだけではないですけれども、障害を持っているという方々のご両親、今いろんな点で制度がだんだん良くなってきてますのでみんなが長生きをします。とか障害を持っている方々のご両親は自分たちが死んだ後我が子はどうなるのか一番悩んでるんです。誰も面倒を見てくれないのではないか、そうしたらこの子はどうなるんだ、死ぬに死ねない。私はそういう話を聞くと、障害があるとかないとか関係なく親御さんにとっては自分の子供は大切なんだ、これは愛だなと思うのです。私たちはそういう愛を持ちなさいと聖書に言われています。聖書によって神様が私たちにそれを求めておられます。イエス様につながるものは自分が楽しく生きていければそれでいいなんてことは絶対にありません。楽しくないから教会に行かないとか、それもありません。教会は楽しむための場所ではないです。一緒に成長するためです。神様に向かって成長していく場所です。そして成長の過程をここに私たちは語られています。信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、その上に愛をつける。教会は愛を語ります。神様の愛を語ります。でも言葉で言ったら終わるんじゃありません。神様の愛ほど言葉では足りないものはありません。神様の愛は私たちが受け取って自分で生きていかなければいけないものですが、そこが難しい。どうして難しいか、一つにはこのプロセスを飛び越えようとするからかもしれません。信仰に徳を、徳に知識を、知識に自制を、忍耐を、経験を、兄弟愛を、そうして愛にたどり着く。これが自分のものになったら、そしてそれが自分のものになったらどんどん成長してもっと豊かになると聖書は教えてくれます。そうしたら私たちはもっとイエス様を知るものになる。十分にイエス様を知ることができる。 それまでは実は私はイエス様をよく知ってますって言えないんですね。気をつけます。以後私はイエス様を知っていますけれども、イエス様をよく知っているためにはこれらが身に備わってなければいけない。これは長い道のりです。あらゆる努力をしないとそれは始まりません。それが始まらないとキリスト者と言っても近視眼だって言ってるんです。すごい表現ですね。その人たちは近眼だって、遠くまで見えない、目の前のことしかわからないんだ、いやいや盲目なんだと言っています。自分の以前の罪が許されたこと、清められたことを忘れてしまっている。恐ろしい言葉です。私たちは自分が楽をしたり自分が楽しく生きていくためにクリスチャンとして生きているのではありません。キリスト者はそうではなく、神様に向かって人のために生きていく存在であることを改めて知らされます。私は自分が本当に足りないなと、自分が至らないつくづく思いながらお話をさせていただきました。でもみんなで助け合って求めていきましょう。お互いのために祈り合っていきましょう。そしてキリスト者が本当にイエス様に似た存在、本当の意味でのキリスト者となることができるようにますます進んでいきたいと思います。神様からの助けをいただいていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、私はあなたが必要です。御言葉に語られていること、皆さんの前でお話しさせていただきましたが、自分の足りなさ、至らなさをつくづく思います。イエス様助けてください。どうか私たちを高ぶりや傲慢からお救いくださって、あなたの前に本当に自分の弱さや足りなさ、罪深さを認めながら、あなたの助けを熱心に求め、あらゆる努力をすることができますように、日に日にお助けください。そのようにしてあなたの素晴らしさがあなたの教会を通して表されますように、あなたの教会を通してあなたの素晴らしさが現れるので、町中の人々がイエス様あなたに心を開きますように、そしてあなたを崇める者と変えられますように、イエス様ある意味をってお助けください。素晴らしいイエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。